恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。さあ今日の箇所に入っていきましょう。イエス様とその弟子たちは船でガリラヤ湖を横断して向こう岸のガダラ人の地に渡りました。その地はユダヤ人たちからすれば外国、異邦人の住む土地でした。一体なぜイエス様はわざわざこの地を、ダーチン、外国の地を訪ねられたのでしょうか。群衆に押し迫られていましたので、群衆を避けて静かな休息の時を持つためだったんだろうと思われるのですが、しかし読み進んでいきますと実際には、そこではまるで休息の時を持つことはできず、すぐさまそこを追い出されて、自分の町カペナウムに帰っています。とすれば、休息はどこで？ああ、船の中で、あの嵐の中でさえもぐっすりと眠っておられる、あそこでイエス様は休息されたのだということになります。するとこのガダラ人の地を訪ねられた理由は、どうも他にあるようです。イエス様一行がそこに到着しますと、なんと悪霊に疲れた人が二人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであったとあります。悪霊に支配され墓場に住み着き、ひどく凶暴で人々に恐れられている。私たちはこの異常な姿に眉をしかめ、ああこれは昔々のお話だ、私たちとは関係がないと思いがちです。しかし決してそうではないのです。この異常とも思える姿はまさに現代の私たちの人間の姿そのものなのです。全国でかつてなかったほどの雨によって大きな被害が出ています。今は九州が大雨に襲われている。哲也君はどうしたんでしょう？どうするんでしょう？新婚旅行九州なんですが、北海道にすればいいのにとですね、イラの世界を昨日は考えてしまいましたが、大きな被害が全国に出ています。日本だけではない中国や、また韓国、北朝鮮も多くの人々が命を失い、また家を奪われています。毎年毎年私たちは異常気象という言葉を聞かされています。自然の荒れ狂う姿にさらされています。しかし、もしかするとそれは、本当の原因は、私たち人間自身が、私たち自身が生み出しているのかもしれないと言われるのです。ただ漠然と一般的に人間とか現代人、日本人ではなくして、車を運転している私が、エアコンの恵みに預かっている私たち自身が、実はこの異常気象を作り出している張本人だと言われると、とても厳しい思いがするのです。荒れ狂っているのは自然だけではありません。人間自身がまさに荒れ狂っているかのような世界に私たちは今生かされています。戦争とテロと殺人と強盗と放火と暴行と自殺と詐欺と不正と、これでもかこれでもかと人間自身の荒れ狂う様を私たちは見せられているのです。私たちは悪霊に支配されて凶暴になり、社会から締め出されて墓場に住んでいる人の姿を見ると、ああ、哀れだ。しかし私は悪霊などには取り憑かれてはいないぞ。私は何者にも支配されていない自由だと考えます。しかし、 聖書はそうではないというのです。私たちこそ様々なものに支配され、奴隷状態にされ、悪霊に取り憑かれているのだと警告するのです。悪霊などというと時代錯誤の非科学的なおかしなことを言うように感じるかもしれませんが、決してそうではないのです。悪霊の働きを異様な、異常なことだけではなくって、実は私たちが普通の、普段の日常生活の中で、私たちが日々経験していることの中に、実は悪魔の霊が活発に忙しく働いていることを聖書は告げているのです。そんな現代に活発に働く悪魔の霊、悪霊の働きの一端を聖書からいくつか見ていきますと、第一に偶像です。人々は人間の手で作った石や木や金属、そのようなもので作った神々を、神ならぬ神を拝んでいます。先祖伝来の虚しい宗教やしきたりから離れることができないでいます。様々な偶像に縛られているのです。ところが、聖書は言うのです。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなく、悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。人が人間の手で作った偶像に手を合わせるとき、偶像の神様というものがいるのかというんです。仏さんに手を合わせるとき、仏という存在が本当にあるのかというんです。そんなものは存在しないのです。偶像の神という神がどこかにいるわけではないのです。聖書は、人間の手で作った神ならぬ神、偶像は、実はその背後に悪霊の働きがあって、人々をその偶像に引き寄せることによって、私たちの心を生ける誠の神から引き離そうとしているだけだ。偶像と関わるとき、悪霊と関わることになるのだというのです。そうすると、なんとなく2000年前の古代の話のように思えた悪霊の話が、現代的な響きを帯びてきます。もっと、日常生活の中に、実は聖書は悪霊の働きを見るのです。生ける誠の神様を信じず、ただひたすらに自分の欲望のままに生き、この世の流れに従い、流行を追い求め、神に対する不信仰と不従順のうちに生きるのは、人間の罪のゆえなのですが、そのような罪人を自分のものとして支配し、動かしている存在がある。それが悪霊なのだというのです。エペソ2章の一節から後にこうあります。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。なんと、私たちがこの世の流れに従って生きる。これは本当に楽な生き方です。みんなと同じように生きていく。みんながやるから私もやる。みんながそれを追い求めるから自分も追い求める。人の顔色を見ながら、人に合わせて生きていく。とても楽な生き方。 自分の心の欲望のままに生きる。本当に楽な生き方。ところがなんと聖書は、この世の流れに従うのは、実は、この世界を支配する悪魔の霊に従って生きるのと同じなのだ。自分の思いのままに生きることは実は、悪霊の働きによって引き回されている姿なのだというのです。なんと、不可思議な神話的な存在と思われた悪霊の働きが、自分自身の日々の生き方の中に、感じられるように思われないでしょうか。もう一つあります。いかにも正しそうな、立派そうな、敬虔そうな教え。あれを食べてはいけない。これをやっちゃいけないと、様々に禁止項目を設けて、禁欲的な生活を強いる教え。なんと、人を惑わす教えによって、私たちを聖書から信仰から神様にあって生きることから、引き離そうとする力が働いているというのです。第一テモテの4章です。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるもので、です。彼らは両親が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命いたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。結婚することを禁じたり、食物を断つことを命いたりする、そのような教え、そこになんと悪霊の働きがあるというのです。昨日はここで結婚式が行われ、すぐ近くのマルキーノで、開成のレセプションが行われて、ある兄弟なんかは、会費払ったんだから元取らなくっちゃと。まあですね、よくもまあこれだけと思うぐらい、誰とは言いませんけど、食べていました。この教会で食物を断つことを、命じないことは本当に幸いでしたね。でもちょっと抑えた方がいいかというような、そんな気持ちもいたしましたが、ですね。立派そうな、敬虔そうな教えで人を惑わす。そういったことの背後に悪霊が働いているというのです。もう一つ最後に、イエス・キリストへの正しい信仰から外れた異端的な教えの背後にも、偽りの霊、反キリストの霊が働いているというのです。ヨハネ第一の手紙の4章にこうあります。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。異端的な教え。特に、それが神からの霊か偽りの悪霊のによるものかを見分ける、ここにリトマス試験紙が示されているのです。鍵は、イエス・キリストを何と告白するかです。イエス・キリストは生ける誠の神の一人子であり、私たちの罪のために十字架に死に、三日目によみがえって今も生きておられる私たちが信ずべき救い主ですと告白する霊は神からの霊です。しかし、聖書に従ったイエス・キリストの姿を歪めて教えるなら、イエス・キリストは神じゃない、神のような存在で、神に作られた第一の被造物で、信ずべきはイエス・キリストではない エホバなのだと教える人々が熱心に皆さんの家も訪ねてくるでしょう。明確にその教えがどこから来たかを私たちは見分けることができるのです。それは神様から来たのではなくして、なんと反キリストの霊、悪魔の霊だというのです。このように偶像礼拝、不信仰、不従順、欲望のままに生きること、禁欲主義、もっともらしい教え、異端、そうした背後に悪魔の霊が、悪霊の働きがあるとすれば、悪霊は確かにこの現代にもこの日本でも実に活発に忙しく働いていることがわかります。以前にインドネシアの宣教師のお話を聞いて驚きました。インドネシアっていうのはそのお口に行くとですね、非常にいろいろな占いとかいろんな不可思議なこう教えの中に生きていて、そこではですね、不可思議な現象がもう毎日のように起こるっていうんです。宣教師自身がですね、本当に悪霊の不可思議な働きをいつも見た。ところが日本に来るとそのような不可思議な現象が起こらない。だから日本人は安心して、ああ、悪霊の働きなんていうのはああいう未開の国の外国の話だ、日本には悪霊の働きはないと、日本人はみんな悪霊の働きに対して無頓着、全く無知なので、一番悪霊が働きやすいのは日本だと語られました。人々がまるでそれに対して無関心なので、実にインドネシアとは違った形で活発に働いているのだというのです。ヨハネの福音書の8章でイエス様とユダヤ人との間で興味深い話し合いがなされています。イエス様が、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。そうおっしゃいますと、ユダヤ人たちは憤慨して反論しました。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷にもなったこともありません。あなたはどうして、あなた方は自由になるというのですか。イエス様は答えて、誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。ユダヤ人たちはイエス様から自由にしますと言われて、自由にしてくれなくてもいい、私たちはもともと自由だ、奴隷じゃないと反論しました。これは明らかに嘘です。この時代、ローマ帝国の支配下にあって、まさに奴隷とまで言わなくても彼らは自由を奪われて生活をしているわけですから、明らかに嘘です。そしてそれ以上に、罪を犯す者は罪の奴隷状態なのだというのです。現代の日本人もこのユダヤ人たちとまるではないでしょう。もしも私たちがイエス・キリストを信じれば、キリストはあなたを自由にしますと現代の日本人に語ると、キリストに自由にしてもらわなくてもいい、俺たちはもともと自由だ、こんなに自由な世界で、国の中でもう自由気ままに生きることができる、クリスチャンこそ不自由じゃないのか、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないと戒律の中に生きて不自由に見える、俺たちは自由だと言うでしょう。しかし自分が縛られていることすら気づかないほどに巧みに様々なものに縛られ、奴隷状態になっているのが私たち人間の姿なのです。罪を犯す者は罪の奴隷です。また聖書は、私たちは生涯死の恐怖の奴隷になっている、死の恐怖の奴隷であり、今を見たように肉の欲望の奴隷であり、金銭欲の奴隷であり、名誉欲の奴隷であり、虚しい習慣の奴隷であり、悪しき習慣の奴隷であり、ある人は占いの奴隷であり、 かけごとの奴隷であり、酒の奴隷であり、様々なものの奴隷状態になっているというのです。イエス様がガリラヤ湖を渡ってわざわざとガダラ人の地に来られた理由は、最初に言ったように休息のためではなかったのです。なんと、この墓場に住んでいた悪霊に疲れていた人を救うためだったとしか思えないのです。彼らはその地の人々から恐れられ、疎まれ、厄介払いをされて墓場を住まいとしていました。人々から相手にされず見捨てられた二人の男、そんな者たちのところにイエス・キリストは来られたのです。マルコによる福音書を見ると、さらに詳しくそんな男の一人の姿が描かれています。マルコ5章のところから読んでいますと、イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼を繋いでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖で繋がれたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。石で自分の体を傷つける、いわゆる自傷行為をしているのです。ずっと以前、松原湖のバイブルキャンプ、中学生のキャンプに招かれて奉仕をしていたとき、集会の後で一人の女子中学生が、先生お話をしたいですと申し出てきました。とても可愛い、賢そうな女の子なんですけど、どこか寂しい暗い影をたたえている女の子。私の前に座ると、小さなカバンの中から、もうこれはいらなくなりましたから、処分してください。と言って小さな紙の包みを私に出したのです。なんだろうと思ってその小さな包みを開けると中からは、カミソリの刃が出てきました。両親が別居中で、その狭間で大きく傷ついた彼女は、いつかこれで自殺を図ろう。そうすれば両親に復讐ができると思っていたというのです。差し出した腕には何本ものリストカットのですね、傷跡がありました。墓場に住んでいたこの男は、石で自分の体を打ち叩き、傷つけ、自分を憎み、自分が許せないのです。こんな自分なんか生きていても仕方がないと自分を責めるのです。しかし、イエス様はそんなもののために来てくださったのです。あなたは自分を傷つけてはいけない。あなたは自分を憎んではいけない。私があなたを愛しているのだから、あなたは私の目に高価で尊い存在なのだから、まさにそのようにしてイエス・キリストはこの二人の人のところに来てくださったのです。そして、イエス様は彼らを束縛し、支配している悪霊をなんと一言葉で追い出されました。行け!簡単な言葉です。行けの言葉によって悪霊どもは出ていったというのです。そして、なんとその悪霊は特に群れていた豚の群れの中に入っていった。そして突然、豚たちは悪霊が入ってきたので、あれ狂ったようにして、どっと駆け始めて、走り始めて、そして崖から湖に駆け降りて、みんな水に溺れて死んでしまったというのです。これが豚が駆け降りた崖ですと言われるところが、ガダラ人の地と言われるところにあるのです。ああ、ここだったら、豚が落ちたら、みんな即死だなっていう場所がまさにあるのです。マルコの福音書を見ると、詳しく、その時に死んだ豚は、 2000頭であったとあります。2000頭の豚の群れがイエス・キリストの悪霊追い出しによって溺れて死んでしまったというのです。そこで33、34節、飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れた人たちのことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。なんと、町の人たちは町中の揃って出てきて、イエス様を歓迎するかと見るや、違ったのです。丁重に頭を下げて、どうぞ速やかにこの地方を立ち去ってくださいと願ったというのです。なぜ願ったんでしょう。2000匹の、2000頭の豚の損害を見て、イエス様がこの地方に留まることによって、さらなる被害が自分たちにも及ぶことを恐れたのでしょう。豚一頭ってどれぐらいするんでしょう。豚一頭を買うといくらぐらいですか、今。まるまる太った大人の豚だったら、わかりませんので、まあ、1万円としましょうか。安い？おろしで。1万円の豚。何頭死んだんでしたっけ？ 2000 頭。損害は？ 2000 万円の損害になります。皆さん、2000万円の損害が今あなたに及んだらどうします？もう家一軒が大水で流されるようなもんです。とんでもないことだと思うでしょ？彼らはその損害の大きさばかりを見ているんです。しかし、イエス・キリストによってもたらされた祝福はなかったのでしょうか？大きな祝福がもたらされたのです。それは、二人の男が悪霊を追い出してもらって、正常の生活に帰れる、戻れる状態になっているのです。二人の男の救いと、豚二千頭、2000万円の損害と、どっちに価値がありますか？二人の人の救いと2000万円。当然のこと、私たちは、二人の男の救いの方が価値があると言うでしょう。しかし、町の人々にとって、豚2000頭、2000万円の方が大事だったのです。それが、ガダラ人の価値観だったのです。人の価値よりも自分の生活を守る方が大切なのです。二人の人の救いを喜べないのです。そのようにしてみると、そんな町の人たちの現実の姿、ありのままの姿を見ると、この町の人々の姿も、墓場に住み着いていた男二人の姿もなんだ同じではないかと思わされるのです。墓場に住んでいた者たちも、なぜ私たちを滅ぼしに来たのですか、神の子よ。何の関わりがあるのですか。まだ時が来ていないのに私たちを滅ぼしに来たのですか、と叫ばしめたあの悪霊の働き。一方では、金銭欲と自己愛に支配されて、イエス・キリストを邪魔者扱いをして、丁重ですけれども、この地方から去ってください。私たちとは関わりがありませんからと追い出す人々も、同じ穴のムジナなのです。マルコの福音書を見ると、この出来事の結末が記されています。すると彼らはイエスに、この地方から離れてくださるよう願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかし、 お許しにならないで、彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。実に幸いな結末がマルコは記すのです。私たちも様々な束縛と悪魔の支配の中からイエス・キリストを信じることによって救い出されます。罪の奴隷から解放されて、罪の許しをいただき、義と認められます。死の恐怖の奴隷から解放されて、永遠の命が与えられ、天国への希望が与えられます。将来への不安や恐怖から解放されて、平安が与えられました。先祖から伝わった虚しいしきたりや、偶像から解放されて、生ける誠の神に仕えるものとされました。悪魔の霊に支配されて、その思いのままに操られていた私たちが、今やイエス・キリストを信じることによって、悪魔の霊ではない、清い神様の霊、聖霊に満たされて、聖霊に導かれて、神の御心の内を歩むことができるようにされました。誰も愛さない。誰からも愛される必要はないと自分の殻に閉じこもって自分を傷つけて生きていたものが今や神の愛の中に抱かれ神の子供とされて生きている。数え上げるとキリがないほど私たちは様々なものから解放されて真の自由が与えられているのです。私たちも主がどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに主があなたを私を憐れんでくださったかを出て行って人々に家族の者に同僚に同級生に伝えなさい。そういうのです。どんなに大きなことを、どんなに豊かな憐れみに私たちが預かっているかを深く覚えながら、今週もそれぞれのところに使わされていきましょう。お祈りします。天のお父様、私たちは自由ですと言いながら、なんと不自由な束縛の中に生きているようなものでしょうか。偶像の虜になり、肉の欲望の虜になり、人々の目と口の虜になり、金銭欲の虜になり、名誉欲にとらわれ、様々なものの奴隷状態でがんじがらめになっているにもかかわらず、そのがんじがらめを感じないで、私は自由だと、思っているその巧みな悪魔の働きの中からどうか私たちを解き放ち真の自由に生かしてくださるようにイエス・キリストによって私たちは真の自由が与えられ解放されていることを本当にありがとうございます。主が私たちにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れみをいただいているかを今日一つ一つ数えながら、あなたの御業の憐れみの豊かさを深く覚えて、どうかその豊かさを、どんなに大きなことをしてくださったかの証を、今週一人の方にでも伝えることができますように、またその笑顔を持って、その生き方を持って、キリストにある幸いを表していくことができますように、導いてください。主が、お一人お一人と共にいて、豊かな豊かな憐れみと祝福に今包んでくださることを信じ感謝して、とうとうイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。